はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学の、テーマはですね、細かいチームルールは決めた方がいいのかというね、お話をさせていただきます。私の結論としては、必要と、その方が選手が自由にできるからということです。ぜひ最後までお聞きください。まず今日のね、話をしようと思ったきっかけは2つあります。1つ目は昨日いただいた長倉さんのコメントです。読み上げますね。長倉さん、アンダー12指導者です。オフェンスの決まりごとについてどこまで決めるべきか悩みますと。決めすぎても自由な発想が失われて、自由すぎても子どもたちは迷うからです。三原さんのお考えをお聞かせくださいということで、昨日のコメントをいただきました。長倉さんはね、研究室の方にも入っていただいている非常に熱心なアンダー12の指導者の方なので、このコメントにお答えして、お話をね、進めていきたいと、思います。加えてですね、久しぶりにボイシーの、トークテーマ、これボイシーってのは毎日トークテーマありまして、それにですね、基本的には乗っからずに私は自分の喋りたいことを喋ってるんですが、これの話はこのテーマはいいなと思ったものに関しては乗っかってるという感じですね。で、今日が良い課題の見つけ方っていうものだったんで、これは私のチャンネルにぴったりだなというふうに思いまして、良い課題の見つけ方っていうことで話をしていきます。まず長倉さんの、ご質問に関しての回答なんですけれども、私は選手ができる限りの最大限細かいルールは決めといた方がいいというふうに思います。選手ができる限りの、最大限ルールは決めといた方がいい、こと細かにルールは決めた方がいいというふうに思うんですね。私はアンダー12の指導者ではなくて、年齢がもっと上のね、高校生と大学生の指導者なので、その辺がその小学生のですね、なんていうかキャパシティっていうんですか、その限界値みたいなものがどこなのか、その線引きは、私自身はできなくて、長倉さんが感じていらっしゃるところが正解だと思うんですけど、まあルールが少なすぎていいっていうことはほとんどないというふうに私は今までの経験上思うんですね。そういうふうに思った方がいいのかなというふうに思ったんですけど、ルールはほとんど決めないと。で、子供たちが自分たちで決めると。ね、その方がボトムアップ的にいいだろうというような考えを持って試したこともあったんですが、基本的にですね、チームルールが大雑把な時っていうのは、いい課題が見つからないっていう、そういう感じです。やるべきことがわからないっていうところですね。だから、できるだけ細かく課題を見つけるというためには、できるだけ細かくルールを決めとくっていうことが大事ですね。まあ、例えて言うとですね、信号ありますよね。赤と青の信号ね。で、ほとんどの信号っていうのは、青がこうついていて、渡れるかな渡れないかなっていうふうに思ってて、急にパッと赤に変わるんじゃなくて、だいたいこう青がチカチカしたりとかね、してそろそろ変わりますよっていう合図をしてから赤に変わると。で、あそこによって、自分は今ね、行かない方がいいなとか、次にしようとかね、ちょっと急いででも渡っちゃおうとかね、まあいろいろありますけど、まあなんか自分の中で課題が見つかるわけですよね。だからあれ、赤か青かだけでパッと変わるんだったら、あれ課題が見つかないっていうか、こうやるべきことが分かんなかったりして危ないですよね。だからチカチカチカっていうのがあったり、あとは車の方のね、信号だったら赤と青の間に黄色があったりするわけですよね。だからあれ細かくなってた方が多分いいんだと思うんです。で、もっと言えば、その赤と青の信号も、時々見ますけれども、青が10段階こうなんていうんですか、ゲージっていうのが10段階になってて、だんだんだんだん減っていくというふうに細かくなった方が、今まだね、7だなとか、もう3しかないなとか、もうチカチカするなとかっていうのが分かるので、もっともっとやるべきことが見つかるっていう、あの感覚でいくと、信号大雑把じゃない方がいいなって私は思うんですよね。はい、っていうのと一緒で、どうでしょうか。できるだけ事細かに、この時はこう、この時はこう、この時はこう、この時はこうって決めておいた方がやりやすいと思います。はい。で、自由な発想が失われてっていうことですけれども、これは多分最初だけだと思うんですね。慣れない最初だけ。明らかに難しすぎるっていうこと以外は、最初だけだと思います。はい。なので、最初に大雑把なルールでやりますよね。で、練習試合とかやってみますよね。そうすると、相手のディフェンスがこういうことをしてきたと。したら、先生が言った通りできなかったってなったら、じゃあこの時はこう。この時はこう。この時はこうっていう風に、どんどんですね、やるべきことを付け加えていって細かくしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。学校の時間割とかも一緒ですよね。今日朝来て、ね、自分でね、 課題を見つけて、自分なりに勉強してみなさいと、1時間目から6時間目までどのように時間を使うのかは自由ですみたいなことよりは、何時から何時は1時間目、何時から何時は2時間目っていうふうに決まってた方がいいし、で、その1時間目2時間目の中身も、1時間目は国語、2時間目は算数、3時間目は英語みたいにね決まってた方がいいし、でその1時間のね、授業の中でも、最初の10分はこれをやる、次の10分はこれをやるみたいに決まってた方がいいしね、でその10分の中でも、この問題の解き方はこうでこうでこうでって決まってた方がやりやすいですよね。うん、っていうことで、生徒たちができる限りの範囲の中でできるだけ細かくギリギリのラインで、課題を細かくするっていう方が、選手は良い課題が見つかるんじゃないかなと。大雑把で自由で、自分たちで決めましょうは絶対いい課題は見つからないというのが私の、まあ、経験上の考えですね。はい。で、まあ、こういう話をするとですね、まあ、反対意見というか、それはマイクロマネジメントで、まあ、細かいこと言いすぎるのどうなのと。ね。細かいこと決めすぎるのどうなのと。いうことで、それこそ選手のね、子供の自主性奪われるんじゃないのっていうふうに、言う方がいますし、確かにそれも一理あるんですが、まあ、これはですね、現場の声を聞かずに、ずっと推し進めていったら、それはマイクロマネジメントになると思うんですけど、うん、さっき言ったようにですね、これルールやってみましたと。ね、ルール通りやってみました。で、練習試合やりました。そしたら、先生が言った通りできなかったと。ね、相手のディフェンスはこんなことしてきたよと。っていう声を聞いて、じゃあ次はこれをやろうっていうふうにまたトップダウンするという、この繰り返しができる。話を聞いて、またトップダウンっていうね、アクティブリスニング、トップダウン。ね、アクティブリスニング、トップダウンっていうことをすれば、何ら問題はないと思うんですよね。で、これを、練習試合がやってこうだった。ね、先生が教えてくれてない状況が出ました。ね、で、どうしたらいいんですかっていうのに対して、いいから俺の言う通りやれっていう、そのトップダウン転倒だとやっぱりこれは問題があるというところなんで、話を聞くっていうことをして、でまた決める、話を聞くっていうことをして決める、ね、あくまでこっちが決める、ね、そして、できるだけ事細かにしていくっていう風な形でいくと、うん、選手の方もやるべきことが見つかり、その自分自身で最終的には、自分はこれを頑張んなきゃいけないんだな。ね、コーチからの要求が細かければ細かいほど、選手はやるべきことが明確になるので、ね、良い課題が見つかるんじゃないかなということで、できるだけ細かく決めとくというのが、まあ私としてはいいのかなと。うん。まあアンダー12、小学生だったら、ギリギリのラインってこの辺とかね。うん、フォーメーション覚えられる数はこれとかね。高校生だったらこれとかね。当然年齢によって違うとは思うんですけれども、うん。できる限り細かくしていき、付け足していき、その付け足す材料として話を聞きながら付け足していき、ね、で、これをやりなさいとはっきり示すっていうことが、私としては、良い課題を見つける上でもいいのかなというふうに思います。長倉さんをはじめね、アンダー12の指導者の方の、何かヒントになれば嬉しく思いますし、まあなんか、子育て、それから授業、それからクラス運営、担任の先生のね、クラス運営とか、まあそういったところにもなんか応用していただいて、このお話役立てていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということでね、そんな感じでお話をしてきましたけれども、どうだったでしょうか。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日の放送ね、面白かったな、興味が持てたなという方は、ぜひ、いいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。だいたい毎日、いいねをね、YouTube の方だったら50、ボイシーの方だったら70を、目標にしておりますので、ぜひ、ポチッと1秒でできる応援を押しておいてください。初めて聞いたよって方はですね、どのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネルの登録をよろしくお願いいたします。まあ、チャンネルのフォローもしないし、いいねも押さないけど、実は時々聞いてるというね、サイレントリスナーさんにも、大変感謝しております。ぜひ明日もまた聞いてください。ということで、昨日の放送はですね、1日の練習メニューは3つに分けようという放送をしました。これに対するコメントね、先ほどの長倉さんに続きまして、影島さん、ディフェンスの練習は最初に短い時間で強度を上げてやった方がいいと教えてもらったことがありますということでね、確かにこの内容ね、ファンダメンタルと言ってもディフェンスから始める。私もよくそういうことをやりますね。はい、影島さんありがとうございます。中倉さん、アンダー10、10歳以下の指導者を、随時初心者の子が入ってくるので年間計画が立てづらく、練習は常に基礎に偏りがちです。いつもメニューに悩んでいたのですが、今日の放送を聞いて、基礎練習中心で良いと自信が持てましたということで。一方で体力はできる子に合わせることを、これから意識してみたいと思います。もう10歳以下だったらね、ずっと基本と、ね、最後にちょこっとミニゲーム、ね、体力作りは鬼ごっこ、それでいいんじゃないかなと思います。中堅さん頑張ってください。宮崎先生ですね、技術は下に体力は上に合わせる、なるほどですということで、少し変わった練習や早めのトレーニングを行うことで技術が向上するような間違った感覚がありました。 単調な小学生でも行う技術練習を積み重ねてレベルを上げていくことが大切ですね、ということでね、何かヒントになったということで嬉しく思います。最後、金志郎さん、私たちはチームはランを強化したくダッシュ練習に取り組んでいます。最初はまだ低学年の子もいるので全体でやるのは難しいと心配していました。やってみるとそんなことなくみんな頑張ってます。技術は下に、体力は上に合わせる勉強になります、と。まあ、この言葉はね、吉井志郎先生の本に書かれた言葉なので、はい、間違いないです。私のね考えじゃないので間違いないと思います。ぜひ、応援しております。頑張ってください。はい、ということでありがとうございます。今日もね、チームルール、細かいルール設定必要かということで、ぜひ賛成意見、反対意見、独自の考え、また全然違う角度からの質問、何でも受け付けております。ぜひコメント欄にてお残しください。ですね、メルマガまだ登録してないよという方はこのチャプターのリンクからメルマガ登録よろしくお願いします。完全無料でコーチングに関するアドバイスお届けいたします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度 Facebook 遊びに来てください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。